今日の聖書の箇所はルカの福音書1章46節から56節です。今日の聖書の箇所にはマリアの賛歌と呼ばれる賛美の歌が記されています。お読みする前に少し説明したいと思いますけど、先週も触れましたように、このマリアの賛美、マリアの賛歌には旧約聖書の言葉がたくさん散りばめられています。ある学者はマリアの賛歌は旧約聖書の言葉の切り張りの継ぎはぎだらけだというふうに悪口を言っているそうです。しかし小田明というギリシャ語の専門家は次のように語っています。かえってマリアの偉さというか彼女の素晴らしさに驚く。そして続けてこう語ります。マリアが感動と賛美を自分の言葉で自然に表したときに、それが旧約聖書のレパートリーの中から歌われ、聖書の用語で決まっていたのです。マリアという人がそれだけ聖書の言葉で育てられて、そこまで深く聖書の信仰と思想の中に浸かって、いわば彼女のボキャブラリー自体が聖書漬けになっていたのです。マリアの賛歌は創世記、申命記、第一サムエル記、第二サムエル記、ヨブ記、詩編、箴言、イザヤ書、エゼキエル書、ミカ書、ハバクク書などの言葉がその背景にあるとさえ言われています。特に第一サムエル記2章のハンナの祈りがベースになっているだろう、そのように考えられているんです。まあ今日いちいちですね細かく、見ることはいたしません。まあ皆さんもですね別にそれを、覚えなくてもいいと思いますね。ただ一つだけ皆さんに覚えていただきたいことがあります。マリアはそれだけ神の御言葉を学んでいた、神の御言葉を自分自身のものとしていたということです。先週も触れましたように御言葉を繰り返し口ずさみ、思い巡らし深く心に留めていた女性でした。さて、処女マリアは神の御業によって自分が身ごもって救い主を生むことを知らされます。そしてエルサベツを通しても確かに自分が救い主を身ごもって生むことを確信した彼女は神様への賛美の歌を歌いました。それが今日の箇所46節から55節に記されましたマリアの賛歌です。マニフィカト、あるいはマグニフィカトとも呼ばれます。と言いますのは、46節のあがめ、つまりあがめますという言葉が原文では最初に来ていまして、そのラテン語訳の言葉がマニフェストという言葉。その言葉から始まるので、マニフィカト。とですね、ふうに呼ばれるようになっているわけです。それでは今日の聖書の御言葉をお読みいたしますので、聖書の御言葉をご覧になっていただきたいと思います。46節、1章46節からです。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの卑しい恥ために目を留めてくださったからです。本当にこれからのちどの時代の人々も私を幸せなものと思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、そのある意味は死を恐れかしこむ者に優位にわたって及びます。主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっている者を追い散らし、権力ある者を大いから引き下ろされます。低い者を高く引き上げ、飢えた者を良い者で満ちたらせ、 富むものを何も持たせないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの父祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。マリアは3ヶ月ほどエリサベスと暮らして家に帰った。46節の我が魂は主をあがめを47節では、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえますと言い換えています。しかし単なる言い換えだけではなくて、自分の身に少し前に起こった出来事、天使が自分に救い主が産むということを伝えたこと、エリサベスの言葉を通しても確信したその喜びが主をあがめる理由となっていることも言い表しています。自分の身に起こった喜びの具体的なことが48節49節で、主はこの癒やしい橋ために目を留めてくださったからです。本当にこれからの地、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいましたとあります。それはマリアを通して、自分を通して救い主が生まれるということでした。この救い主の誕生は、先週見てまいりましたように約束された常しえの王の誕生であります。マリアは54節55節この賛歌の一番最後の方で、この救い主の誕生がイスラエルの救いであり、アブラハムに約束されたことの実現なんだというふうに語っています。アブラハムへの約束、そしてイスラエルの救いというのは、この常しえの王の到来によって実現される。それは救い主の誕生が常しえの王が治める神の国の到来でもあるからです。そのことに関して新約聖書はですね、展開しています。そしてルカの福音書、ルカが、同じルカが書きました続編であります使徒の働きを通してもですね、そのテーマが展開されています。それについては徐々にですね、また学んでいきたいと思います。今日はこのマリアの賛歌の中から3つの点にフォーカスを当てながらですね、学んでいきたいと思います。マリアの賛歌は私に大切なことを教えています。まず第一に、マリアの賛歌は私にへりくだることの大切さを教えています。48節でマリアは自分のことをこの癒やしい橋ためというふうに表現いたしました。これは社会的に身分が低いということも意味しますけど、神様の御前にへりくだった表現でもあります。ただ言葉の上だけではありません。日本の文化っていうのは謙遜を美徳とする文化ですからね、できてもできないですよって言ったりですね、素晴らしい作品を作っても大したことありません、本当心の中ではですね、どうでしょう、すごいでしょうと思ってるんですけど、大したことありませんというような文化ですけど、こういう言葉としてですね、ただ礼儀のようにへりくだった言葉を語ったわけではありません。力ある方が私にこんなに大きなことをしてくださったのは、ただ神の恵みに他ならない、そういう告白です。マリアは神の御言葉である聖書をよく学ぶ人でした。信仰に固く立っていました。そして自らを神様に捧げる人でした。しかし彼女は、自分が幸いなのは自分の努力の結果だとは言わないんです。神様の憐れみです、神様の恵みによって自分は幸いを得たのだ、そういう思いがですね、彼女の自分自身をへりくだる 言葉の中に表されています。聖書は繰り返し繰り返しへりくだることの大切さを教えています。箴言29章23節には、人の高ぶりはその人を低くし、心の低い人は誉れをつかむという言葉があります。ルカの福音書18章9節から14節にはこのような言葉が記されています。主イエスの教えです。自分を義人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようでないことを感謝します。私は主に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。ところが主税人は遠かなりたち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。マリアの賛歌は神の御前にへりくだることの大切さを私たちに教えています。二つ目の点、マリアの賛歌が私たちに教えること、神を恐れかしこむことの大切さです。神様の御前にへりくだるということは、神様に対して正しい恐れを持つということです。神の恵みと憐れみはマリアだけに注がれるものではありません。マリアは50節で次のように告白しています。その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。誰であっても主を恐れかしこむ者の上に神様の憐れみ、恵み、そして神様の力がその人のうちに働くのです。詩編103編11節には、天が地上をはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きいとあります。伝道者の書12章13節には、神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てであるとあります。神様を正しく恐れていくということがどんなに私たちの信仰生活に大切かということを聖書は繰り返し語るんですね。そして主を恐れるということは、主に聞き従い、主に仕え、主にすがることです。申命記13章4節にこうあります。あなた方の神、主に従って歩み、主を恐れなければならない。主の命令を守り、御声に聞き従い、主に仕え、主にすがらなければならない。マリアの賛歌は私たちに神様を正しく恐れること、それはただ怖い怖いの恐れではないですね。神様への尊敬を込めた正しい恐れです。その大切さをマリアの賛歌は教えています。そして3つ目に、マリアの賛歌から学びたいことは、神様に信頼することの大切さです。49節でマリアは神様のことを その皆は清く、神様は清い方だというふうに告白しています。この清くと訳された言葉は1章35節で、主イエスが聖なるもの、神の子と呼ばれますと記されています。聖なるものと訳されたギリシャ語と同じ言葉であります。少し日本語に関する説明なんですけど、清くという言葉を聖書の聖を使って表していますね。初めて聖書を読む日本人ですと、ここですごく戸惑いを感じるです。なぜかと言いますと、この聖書の聖という漢字は聖とか聖とか聖と読む漢字でして、この聖書の聖を用いて神様は清い、そのように表現しているんです。なぜかそれは聖書の清いという意味が非常に独特な意味を持っているからです。先週簡単に説明しましたように、聖なるものというのは罪のないものという意味もあります。しかし根本的にはもっと基本的な意味は、他のものから区別されたものというのが聖書の聖なるものということです。つまり神様が清い方というのは、人間とは全く区別される方、大自然とも全く区別される方、宇宙と一つということでもない、宇宙からも全て、そして全てのものからですね、区別されるお方、全てのものから区別されるお方なので、全てのものの上におられる方、この世がどんなに荒れすさんでも、人間の罪のためにめちゃくちゃになり、この世の中がどんなに荒れ狂っても、神様はその影響を受けることのない方です。全てのものから区別されている方ですから、ですから人間の罪汚れによってもう決して汚れることのない方、全てを超越しておられる方、全ての権威の上に誠の権威を、主権を持っておられる方、全てのものに対して力を持っておられる方、それが神様が清いという聖書の意味なんです。先ほどの賛美でも、神様がですね、洪水の上に座しておられるとかですね、嵐の上に座しておられるってありましたね。いわばそれが神様が清いという聖書の教えなんですね、意味なんです。天地万物、宇宙をも作られたお方ですから、力を持って全てを支配しておられる方です。しかし全てのものから区別される方であり、全てのものを超えている方なんですけど、じゃあ高いところから私たちをただ眺めているだけなのかというと、そうじゃない。私たちの人生にその力強い方が関わってくださるんです。マリアは、力ある方が私に大きなことをしてくださいましたと告白しました。力ある方は傲慢なものを退けます。ヤコブ4章6節に、神は高ぶる者を退け、へり下る者に恵みをお授けになるとある通りです。51節から53節、主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっている者を追い散らし、権力ある者を大いから引き下ろされます。低いものを高く引き上げ、 飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も持たせないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの父祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。これらの出来事は、先ほど触れましたアブラハムに約束された約束通りなんだと言うんですけど、それについてはまた後日見たいと思います。マリアの時代、ユダヤを治めてた王様はどんな王様でしたか。ヘロデ大王という残忍な王様でした。自分の王位が危ないとなると、自分の子供でさえ殺してしまうという残虐な王様でした。その王様がユダヤを支配している。しかもその背後にはさらに高い権威を持ったローマ皇帝がいる。しかし彼らがどんなにですね、権力を振るおうとも、神様の御心次第で、神様は力強い御手を持って彼らを引き下ろすことができるんです。どんなに人間的なパワーを持っていても、神様はそれを動かすことができる。また逆に社会的な弱者、身分の低い者、貧しい者、立場の弱い者、弱さの中にある者でも、神は力強い御手を持って引き上げてくださるんです。マリアはその神様に信頼したんです。聖書を読んでみますと、マリアはどうも裕福だったとは言えないようですね。マリアと結婚しますヨセフもですね、裕福だったとは思えません。あるいは人々から蔑まれてたかもしれません。軽んじられてたかもしれません。しかしこのような私さえ神様は引き上げてくださる。それはマリアにとってどんな希望だったことでしょう。この方にマリアは信頼したんです。箴言14章26節には、力強い信頼は主を恐れることにあり、子たちの避けどころとなるという言葉があります。力強い信頼は主を恐れることにある。主を恐れるというのは、ただ怖い怖いだけではなくて、むしろだからこそ信頼できる。この方に力強く信頼していいということなんです。主を恐れる者の上に憐れみと恵みが注がれます。神様は私たちに目を留めてくださいます。マリアだけではありません。私たちがへり下って神様の御前に近づいていくとき、神様は私たちを顧みてくださる。私たちの人生に目を留めてくださる。私たちの上に力強い働きをなしてくださる。主は身腕を持って力強い技をなされます。主を恐れる者の人生、それは幸いなる人生です。この方に心からなる信頼を持って歩んでいく、それがどんなに幸いなことであるのか。主があなたを引き上げてくださいます。マリアの参加はそのようなことを私たちに教えてくれています。お祈りいたしましょう。ハレルヤ、大いなる主よ、あなたの大いなる道からが私たちの人生のすべてを治めておられ、私たちの人生の一コマ一コマを導いておられることを感謝いたします。 私たち自分の力ではどうあがいてもどうすることもできない現実にぶつかることもあります。また周りの人たちにより苦しめられることもあるかもしれません。どのようにしても前に進むことができないような、そのような思いに落ちることもあるでしょう。しかしいかに四面楚歌の状況の中にあっても、私たちが上を見上げるとき、そこにあなたの力強い御手があり、私たちが下を見るとき、あなたの力強い御手が私たちをしっかりと支えておられることを覚え感謝いたします。大いなるあなた様に大いに期待しつつ信頼しつつ歩むものとさせてくださいますように、集われました一人一人にあなたの豊かな祝福が注がれ、お一人一人の人生を通してあなたの力強い御業が表されますようお祈りいたします。この祈りを我らが救い主主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。